皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は何が消費増税だです。なんか本当にあっという間にですね、消費増税をしてしまいましてですね、やってはいけないことをやるとですね、それは大変なことなんですね。でもこう、本当こう、最悪のタイミングってこのことですよね。本当に最悪のタイミングでの増税になったなと思いましてね、今はもう世界中ものすごい不景気が広がってきていて、まず産業恐慌から始まったんですけども、この9月のアメリカのそのレポ危機ですね、短期金融市場における、金利の急騰から、金融システム危機に移行しましたね。あれ報道してないし、株価があまり下がってないからみんな気がつかないだけの話で、もうあれアメリカドルは大手金融機関の資金調達なんですよね。で、それを FRB が、金を貸してやってると、タームローンといってですね、2週間ぐらいの期間で金貸すと。だからもうそれって、自力で金を借りられないから、FRB から命綱をもらって、それで生きながらえると。もう完全に金融システム危機ですよね。だからその金融恐慌までもう進んできてるんですね。で、中国なんか当然大変で、だから金なんか下がってきてますよね。中国人とか売ってんでしょ。でもそれ以上にアメリカの大手金融機関がどうも資金がいよいよ足りないということで、で、ですから、本当にアメリカドルの、断末魔っていうことになりますよね。金融システム危機でありますから。と、これって本当に世界のこの資金循環がある日突然パタッと止まる可能性があるわけで、で、大体そういう時に出てくるのは、こう、不正な発覚ですよね。金融機関の経営っていうのはなかなか大変でありましてですね、真面目にやってて金が足りないっていうことになるとですね、なんとかしようかって話なんですが、今の日本の官保生命とかですね、あるいは、こう、いろいろ問題を抱えている国内外のスキャンダルを抱えている銀行の場合はですね、それ簡単に救援するなんてことできなくなるんですよ。あるいは、ものすごい飛ばしが発覚した銀行ね、天文学的な飛ばしが発覚したような銀行の場合は、それはもう救済はできない。すなわち、この資金繰りをつけるってことは、今みたいに中央銀行ができるんですね。資金繰りがつかないとこ2週間の単位で金貸すぐらいのことはできるんですが、最終損失を誰が補填するかって時に、それは政府が補填できないねって話になって、で、先送りもできなくなったら、すなわち先送りできないってことは、その企業のですね、銀行の不正が発覚して、とんでもないデタラメが発覚したと、社会的に存在が許されないという世論になった時には、もうそれ救済する方法がないんですね。で、大体そこまで行くんですよ。大体その、金借りたい人って行き詰まるとですね、やんなくていいことたくさんやるんです。あれ、早く万歳した方がいいんですよね、銀行なんかでも。早く万歳した方がいいんですが、生き残ろうとして、それこそ闇の筋から金借りたりするとですね、もうアウトですね。完全にしゃぶり尽くされて、もう救援どころかですね、政治を巻き込んで、大事件になっていくんですよね。そうなってからはもうどうやったって救いようがない。で、同時にそれで、居直って脅かされますからね、言っちゃいましょうかつってですね、脅かされますから、ますますこう縮み上がるという、その悪循環に入っていくんですね。で、それはもう随分長くやってるわけですから、ダンスケ銀行のデンマークのね、マネーロンダリングだって200兆円ぐらいって言ってるんでしょ、あれ。で、やっぱロシアが絡んでますよね。で、今度アムロにもなんか刑事捜査入ったじゃないですか。すごいよね、オランダのアムロにですね、いきなりロンダリングで刑事捜査ですもんね。どこまで広がるかわかりませんよね。で、こういうふうなことがどんどん広がってきたときですね。片っ端でその金融システム危機が起きてて、で、いろんな相場も崩れてきてる。新しい損がどんどん付け替われてなと、もうこれは万事休すですよね。万事休すなんで、そこでボンと終わっちゃうわけですよね。そうした場合に、こう、世界の債権債務を全部こう、調べるとですね、世界最大の債権国って日本で、日本の銀行だけで世界中に400兆円以上の貸し出しがあるそうですから、世界最大の不良債権保有国になりますよね。 その世界最大の不良債権保有国の資金繰りはとりあえず日銀がつけるとしても、この最終損失を安倍内閣が処理するなんてことは全くできないですよね。なんか原発の話も面白いですよね。なんかいきなり吹き出してきましたね。関西電力と福井県の話ね。あれ、他にもありますよね。で、まあ、あそこだけで収めたいと思う人はいるかもしれないけども、それはなかなか無理ですね。もうタガが緩んできた安倍内閣ですから。それはね、あちこちからこう出てくるじゃないですか。で、ああいう風になった時に、ああいうその裏工作に関与していた企業とか金融機関を救うっていうことは非常に難しいんですよ。それはもうですね、スキャンダルの共犯になりますからね。それ、あるいは主犯ないし共犯ってことになるから、それを救うことは非常に難しいんですね。だから金融機関ってね、行き詰まると本当に大変なんですよ。後始末するっていうのはですね。で、まあもう一つは例えば安倍内閣なんかもですね、こう見てると思うんですが、安倍にことさら容赦する人いますよね。前の三原淳子みたいにね。バカなやつだね。いつもの国会でですね、安倍を容赦しまくったと。でも大臣になれなかったんだよね。まあバカみたいなやつじゃないですか。で、結局今見てるとですね、やっぱりこう、無意識のうちにでも恐怖感はあるんだと思うんですよ。議員たちに。そりゃそうだよね。平場に行ってみればね。そりゃ市民の極めて冷たい目線は感じますよ。で、実際に新聞真面目に読みはですね、何のことだか全然わからないわけですから、全く何のことだかわからないし、役人がですね、そっぽ向いたらね、何にもできない、小泉の息子みたいになるわけですよ。そうするとやっぱ怖くなりますよね。そうするとやっぱり安倍に隠れてこの生きながらえたいと思うから、もう、ものすごいごまをすると。結局あれも競争ですからね、その閣僚だとか何とかそういう役もらえる人の、党のも、役もらえる人の数の圧倒的に少ないんだから、あと競争だから、そうするとまあ必死にごますりますよね。そうするとこの上の方にしてみればね、ごますりの声しか聞こえてこないのよ。自分で物事を判断する能力ないわけでしょ？安倍なんかも、菅もそうですよね。自分自身の力で物事を調べ判断する能力なんか全くないわけだから、下から話を聞いてですね、あじゃねこうじゃね言ってるだけですから、下から話に上がってこなかったら、何のことか全然わかんないわけですよね。こういうタイプのリーダーって今すごく多いんですよね。物事分かる人たちはとっくの昔に逃げちゃってますから、そんな変な組織にいませんからね。逃げちゃってるんで、だから結局物事の分からない人たちがそこにこう集まってくるということですよね。だから、まあそのなんかいろいろ新聞なんかにもね、用意するごますり記事たくさん載ってると思うんですけども、あれはその、安倍が強いからじゃなくて、安倍にごますりたいという、ごますらないで生きていけないという危機感の表れなんですよね。それで、まあだからその、来年はオリンピック一応やるってことになってるから、今のところはですね、来年開催総選挙できないんで、11月に即位の礼が、まあ一応諸行事ありました。あれが大体終わってからね、まあ解散しようかって話が一つあって、一応一方安倍の方もですね、まあ解散だ解散だと言っておかないとみんなですね、いいこと聞かないと。解散って言うとみんなね、あれが欲しいから、公認欲しいからいいこと聞くということで、まあ、引き締めによく解散風吹かすんですよ。引き締めのためにね。でも、やっぱそれは来年はなかなか難しいでしょうし、再来年だったら完全に追い詰められますから、やっぱそれは解散すらの得なくなるんじゃないですか。そうするとこれ、スキャンダルの話の中での、まあ解散で、いきなりこれ沈没ですよね。今までずっと選挙見たって自民党の票減ってきてますよね。で、今回参議院選挙で単独過半数割っちゃったわけですよね。で、公明党はもう自民党の味方になってくれませんからね。それは幹部をね、一生懸命自民党応援しろって言って、下、全然そんなことないでしょ。埼玉県知事選挙だって、もう公明党必死になってですね、その、自民党候補、自公応援しろって言って、結局上田さん勝ったですね、6万票差でね。で、実際に今度10月末の参議院補欠選挙は、上田さんが参議院の方出て、これで自公は自民党独自候補者出せないじゃないですか。あれが今の自民党の実力、現実ですよね。そうなってくると、本当こうなんていうかな、全く後先わからない状況になってきていて、まあイスラエルのネタニヤフも同じ状況でしょ？それから、サウジの皇太子も同じ状況だよね。で、ウクライナなんかもすっ飛んじゃいましたからね。まあすっ飛んじゃったもんで CUA とかですね、びっくり仰天こいてですね、まあなんかトランプ倒せで生きり立ってるんですが、まあもう勝負あっただよね。まあそんなことだから、これあんまりですね、 そんな先のことを言ってもですね、誰が次やるって以上に、まず混乱から始まりますよね。で、この増税の話なんですけども、まあご承知の通り、この増税というのは、法人税を下げるという、その裏側でやってるわけですね。法人税の前にですね、所得税なんですよ。所得税の累進課税をやめる。法人税をやめる。金持ち企業を優先ということで、月が消費税待ってるわけですよね。はっきりしてるわけでありますよね。で、消費税が大衆課税であることは間違いないし、税率上げれば上げるほど大衆課税で。で、しかも社会保障を切っていくってわけですから、庶民の切り捨てでありますよね。とんでもない横暴政府なんですよ。でも、まあ、なんて言いますかね、物事ってのはね、やりすぎたら全部ひっくり返っちゃうわけでね。それでもなんかこう、みんな豊かに暮らしてるうちはまだあんまり文句出てこないんだけど、もうここまで追い詰められるとですね、それはもう、嘘も通らなくなりますよね。やっぱりこの、限界を今回は超えたんじゃないですか？ 10% なんてことやっちゃったもんでですね。しかもまあ、その手間のめんどくささだよね。で、もう一つやっぱりそこで言えることはですね、その大金持ち優先の経済運営に世界がもう、から、世界がそこから離れ始めたっていうことですね。やっぱトランプですよね。トランプの力で、それは変わってきているわけで、トランプの就任演説もう一回読んでいただくとわかると思いますが、彼は大衆革命をやるってことを、実情はっきり言ってますよね。ワシントンこそですね、利権の塊だと、大衆革命でこれを倒すってことを、あれですね、就任ですね、明確に言ってるでしょ。それがだから米軍の撤退であり、ドルの撤退なんですよ。CIA のひっくり返しであり、在日米軍のひっくり返しでありね。これは朝鮮半島のですね、非核化でありですね。それから、中東からの撤退で、全部はっきりしてるわけですよ。これどんどん進んでるわけですね。で、経済界としてはトランプは大企業を徹底的にやっつけてるんでしょ？ガーファもやっつけたでしょ？金融なんかもゴールドマンなんかノックアウトですよね。それからドルこんなに引き締めちゃって、結局金融危機までこう引きずり持ってっちゃったでしょ？で、中国だってその大企業を中心に民主党ともつるんだら、これもうノックアウトされちゃいましたよね。で、だからもうトランプ見てると大企業を片っ端からこう、殴り倒してんじゃないですか。薬屋も今回やられましたよね。オピオイドの件でね。だからまあ、こうやって来ていて、で、最後はやっぱり、今度は、デフォルトでしょうね。これ、ずっとやってれば必ずこの、アメリカ個人がデフォルトするわけだから、その時に、デフォルトした個人を救って、債権者を倒すと。合法的踏み倒しをさせて、金貸した方を潰して、で、金借りた方を助けると。こういう流れですよ。で、JP モルガンのダイモンですね。CEO、彼は円卓会議の、経営者の円卓会議の今座長かなんかやってて、株主第一主義を排除すると、拒否すると、明確に言いましたよね。なわち、企業は、みんなのために運営するんだ。言ってみれば、企業は株主の利益のために運営するんではなくて、社会的な問題解決のために企業は運営するんだっていう、結局そこに行き着くんですね。企業は株主の利益のために活動するんではなくて、社会的問題解決のために行動すると。環境問題とか人権の問題とかね、貧富の格差とか、そんな社会問題は政府の仕事だと。企業は金儲けだけやればいいんだってことはもう不可能なんです。それやっちゃいけないことになったんですね。革命でしょ、もうこれでもね。日本にも当然来るわけですよ。だからもう、今のね、日本の経済界なんかもうバカみたいな話ですよ。経団連のバカな会長がですね、関係連の会長がね、なんかその賄賂もらったのを見てですね、いやー友達だから悪口言えねえとかですね、ああいう程度なんだね。しかしまあ、現役の連中も本当にアンポンタンって申しますかね。そんなクソジジイにさ、媚び振って自分の金と地位だけもらってんだよね。そんなクソジジイ早く追い出しちゃえね。そんなさ、バカな大企業のさ、そんなクソジジイどもね。なんだかその言うこと聞いてですね、金と権力もらってね、せこせこせこせこ今日一日生きようとしてるわけでしょ、現職の人間は。全くバカもね、やりたい放題、バカ放題だよね。だからもう一番上がやりたい放題になっちゃうわけですよ。まったくね、しょうもない連中が集まって、まあでもわかるよね、仕事のできるやつみんな辞めちゃったもんね。大企業ほど仕事の役をできる連中は最初から辞めちゃったから、最後ね、仕事のできないやつが残るやさ。どんなクソジジイでもね、どんな悪党でもね、媚び打って、靴の裏でも、足の裏でも舐めてさ、 それでその金と権力をもらう以外に生き残る方法ないですよね。まあそれもそういうもんなんだね、正直言ってさ。まあ弱さの象徴ですよね。ですから、ね、それ倒せばいいわけですよ。消費増税をね、なくすってのはですね、もう一回、累進課税にして、累進課税を一気に強化して、企業増税一気にかければいいのよ。で、商売やならやめりゃいいじゃないですか、別にね。別にその、商売やったってろくに雇用も生まないわけだしね。今ものすごい強行でしょ。車だってどんどんリストラ始まったし、金融だって強行始まっちゃったわけだしね。アメリカのドルでですよ。どうせみんな抱えきれないで、都合が悪いからどうせ首にしちゃうわけでしょ。そんなもんですね、金渡しあってですね、何の得にもならないですよ、国にとってみれば。こんなもんですね、嫌ならやめろと。で、むしろこれから日本は、そういう今までのね、大企業中心の輸出依存体制やめなきゃいけないし、なんかほんと明治から続いてるようなね、まあ、なんて言いますかね、政治と、それから産業が一体になったようなね、なんかそういう陰微な構造があるわけですよ。それも解体の時でしょう。そんなものあるから日本は今発展したくなっちゃったわけだから、いいチャンスですよ。どんどん増税しちゃえばいいんだね。嫌ならやめないよね。で、金だけ持ってんだから、ふなふな言ったらですね、手元現金を、なんですか、506兆円くらい持ってるんですね、上場企業。あんなに召し上げちゃえばいいんだね。トランプだってですね、ボリス・エリチンだって革命やる気になってるんだから、日本だってやればいいじゃないですか。共産主義革命じゃなくて合法的革命ですからね、これね。トランプだって堂々とやってるわけでさ、日本もやればいいわけですよね。山本太郎もどんどん頑張ってみんな協力してね、ひっくり返しちゃいいですよ、なからね。で、その先に見えてくるものはですね、やはりそれは今度ブロックチェーンなんか入ってきて、政府機構そのものがうんと簡素化するんだよね。要するに今度は、改めてそういう利権を全部壊していくわけだから、一回全部精査するわけですよね。国勢調査権を使って全部精査して、どこに金が行ってんのかね。戦後米軍がやってみたく全部捜査して、全部止めちゃうんだね、変なものは。全部止めて、で余計なね、金かけてるところがたくさんあるから、それ全部ぶった切って、で、政府はうんと簡素にしなきゃいかんね。だからもうそれはですね、明治維新と同じですよ。明治維新やった時ですね、江戸時代のね、無駄なものを全部やめにしたんですよ。参勤交代とかね、それからその侍はね、お供連れて外出ていけないとかね、ああいうその無駄なことは全部終わりにしたわけね。今回もそうですよ。今ね、世の中ね、無駄なことが多すぎるの。なんでこんなことやってんのということは多いんですよ。コンピューターが入ってきてね、少しそういうのも減ったかと思ったら全然そうじゃなくてですね、かえって余計な管理が増えたわけだね。バカみたいな話だよな。だから学校の先生だってなんだって言って、忙しくてしょうがないのよ。余計な管理が増えたばっかで、ね、やめですよ、やめ。管理したってしょうがないんだし、本人が責任持ってやってもらうしか方法ないわけでしょ。なんかあったらまた考えると。考えながらですね、やり直していくと。他にないわけですよ。俺はね、なんか事前に管理だけやって、管理で金儲けしてるやつ、いるからそういうことになるわけで、全部終わりですよ。ただいぶね、スッキリしますよ。まあそういうことをね、そろそろこれやらなきゃいけないね。やっぱりだからこう、お引き取りいただかないとね、その変なクソじじいとかですね、それから変な政治家はですね、ご勇退いただかないといけないんですよ。お辞めになりませんかと。そろそろ時代も変わりますし、お辞めになりませんかと。あれ一斉に声を上げなきゃいけないですね。恥ずかしげもなくですね、選挙なんか出てこないでください。恥ずかしげもなくですね、役員改選の時に手を挙げないでくださいと。いうことはね、堂々と言わなきゃいけないですね。まあでも本当に結局政府なるものを国民国家そのものがもう終わりなんですから、世界的にね、そういう構造そのもの、近代の構造そのものが終わりになってんだから、まあこの際はだから誰が次にっていうことでは済まないんで、もっと大きなことになってきます。でやっぱその混乱していきますのでね、国民は当然無事じゃ済まないですよ。第二次大戦終わった時もそうだし、明治維新もそうだしですね、大混乱期っていうのはね、のんきな国民はですね、なかなか大変なんですよ。だからやはりこの状況をですね、多くの人に知ってもらうことが大事だし、自分たちで何とかするしかないって気迫が大事だし、まああとは横型ですから、横型の時代になってきますから、日本なんかまだ世界の中でよほどいい方だと思いますよ。世界はもう戦争とかハイパーインフレとかね、そういうことになってくるから、まだよほどいい方で、まあそういうことを考えたら、ちょっと余裕はまだね、世界に比べればある方だと思いますから、もう今からしっかりね、考えて行動していかないと間に合わなくなりますね。いずれにしろ誰かがリスクを取って、次のその世界を作るしかないんですよ。 みんなが逃げ回ってたら誰も次は作れないんでね、やっぱ誰かがリスクを取ってやっていかなきゃいけなくて、今それはバッチだけに任せたら絶対無理ですから、バッチついた人だけで何かやって物事をうまく、物事進むなんてこと全くないわけで、あちこちでですね、その、頑張る人が出てこないと、そういう世の中ちっとも変わりません。横型の時代ってそういうもんですね。だからまあ、この消費増税を契機にですね、なんか新しい時代を作るんだと、上の人はぜひお引きくださいと言ってですね、物事を前に進めることが大事だろうと、そう思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、何が消費増税だということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。